皆さんこんにちは。謝り続ける女たちかやこです。
かなです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか昨日は30代女2人が謝り続ける日々についてゆるくおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はなんとゲストが来ています。
はい、ハッシュタグゆる落語の作り方のお二人です。
あ、こんにちは。
ようこそ。
お願いします。はい、
ついに
来ちゃいました。
訪れましたね。
はい、
私たちがね先にお邪魔しててゆる落語さんが3月にコラボ強化月間してたんですよね。
そうですね。
私たち以外の多分ゲストの皆さんはゆる落語さんがリリースするときにはコラボ先の人もコラボしたエピソードがもう上がってて、
う
ん、お互いにコラボし合ってるんですよみたいな感じで、うん、ほんとなんかちゃんとタイムリーにリリースしてたんですよ双方でなんか宣伝し合うみたいな、誤りだけ間に合ってなかったっていう感じでコラボを終えてゆる落語さんの配信も終わった後に収録しております。
はい、
まあでもね、美濃犬のお便り読んでもら
って
、お便りというかね、まああれは美濃犬かどうか分からん
よ、ね、
まだね100の質問
分かんないんだ
島崎和歌子さんボットみたいな投稿でしたもんね。
そうですよね、美濃犬って書いてないですもんね。
え、あ、そうなんだ。美濃犬って書いてなかったっすね、名前のところ
書いてない、書いてない。
和歌子さんのファンってやって推定7億人いるんで、どの方か分かんないです
7億人いるんだ、は
い、じゃあ僕じゃないですよ。
あ、そうなんだじゃあ僕じゃない。美濃犬さんじゃなくて島崎和歌子さんファンの誰か、はい、
でも島崎和歌子ポットも X 美濃犬がやってるもんね。
分かんないですよそれは分かんないですよ
中の人何人もいる可能性あるのかな。
7億人いるんですから和歌子さんのファンは日本にね、日本だけで7億人で、
そうか、日本の人口じゃ和歌子さんのおかげで今7億人に
7億2人とかそんなもんですよ多分、は
い、今日はしないよ和歌子の話は
確かに
みんな
そうだ、あの誤リスナーはなんでこんな和歌子の話がいっぱい冒頭から出てくるのかがわからない可能性があるんですけど、
わからない、誰もわからない、僕もわからない
ゆる落語の家元さんと美濃犬さんの美濃犬さんが和歌子さんがすごい好きっていうのはあるんですけど、
はい、
和歌子さんの話はこれで終了ということで、
はい、これで終了
です、おしまいです。あとはもう全部カットしますから、まあ、
前編はね
全部
後編でもやろうとして冒頭は
まあ我々は本当関係ないですよ、和歌子関係ないポッドキャストの番組を、
ね、
配信をしているものなんですけど、毎週ね一作ゆるい落語っていうことでね、うんうん、ゆるいショートストーリーを作るという、まあ、毎週落語だから作ってるんですよね、
う
ん、
すごいですね。
すごいんですよ。
そう、
いやいやいや、
私が去年この番組の存在に気づいて聞き始めたのが始まりだったんですけど、
うん、いやありがてえ。
推し番組の誤りで、うん、おすすめのポッドキャストとして私が紹介した時にかやこさんも初めて聞いた感じですよね。
そうそうそう、推し番組として教えてもらってて聞いて私もハマってとか、なんかめっちゃ喋りましたよね。
そう、
あの推し番組の誤りエピソードで、
だ再現もしてくれてた。
再現もしてた？
あ、してたしてた。
さくらのとことかやってくださって
る。あ、そう、すごい好きでしたね。さくら、
ありがてえ。
待つんだ、さくら。
いや
すごい好きだった。やりたいって思いましたもん、あれ聞いて。
いや、やってほしいです。
トラさん、それトラさん。
トラさんは見たことないから、トラさんの、
まあ、
トラさんの真似をする、美濃犬さんの真似をしてた。そう、見たことないんですよ。ちょっと。
じゃあもう、あれが美濃犬さんなんだ。
そうそうそう、だから、トラさんの真似としてどこまで再現度が高いのか分かんなくて、美濃犬さんの真似を忠実にやってるから
。あ、そうなんだ。
そうそうそう。声の感じも分かんないから。
嬉しいですね。
見てほしいですね、男はつらいよ。
確かに。
ゆる男はつらいようですから。
確かに。
ね、50作目でね、吉岡さんがね、常に人を殺そうとしてるのかな、目をずっとしてるところとかね。あれめっちゃ見てほしい。
そんな詳しくない。
めっちゃ見てほしい。
トラさんのこと何もわからない。
あそこだけでも見てほしい。
わかりました、わかりました。あの、多分見ないですけど見ますって言っときます社交辞令って大事なんで見ます。で、今日は何するんでしたっけ、はい、かなさん。
事前にね、家元さんにちょっと相談したんですよ。島崎和歌子さんの話をしないとダメでしょうかって
そんなお伺いが立ってたんだ事前に。
そう、
ダメですよってなってい
や違う違う
だから和歌子の話あんなしたのか
絶対しないでくださいって言ったんですよ
和歌子の誤り、和歌子の誤りをね 前中後編で
また始まってるじゃん。
いやほらでもういいですと言われまして、あ、うん、大丈夫なんですねそこ触れなくてもって言って
触れない方針で
触れなきゃいけないと思ってたんですか。
あ、そうです。なんかこうやっぱそこ触れないとゆる落語の2人の面白さがこう際立たないのかなと。
いやいやいやいや、
若子さんってゆる落語の構成要素の重要な一部になってた。
いや本当ね、
頑張ってカットしてんだから
ゆる若子の作り方ですからこれは。
ちょっとまたほら男の話になってる
から。母さん、私企画のこと理解してないんですごい吸引力を持って企画の話に戻さないと。若子の吸引力がすごすぎるから、
ほら
ちょっと話し続けてください。
先に進みましょう。
はい、お二人は毎回番組の方で日々のモヤモヤとか、まあ、なんかそういうアイディアを持ち寄って何でも落語にしちゃうみたいなことをされてるんですよね、うん、で、うん、その創作がやっぱすごいじゃないですか。かやこさんも聞いたと思うんですけど、
うんうん、本当にすごい面白いしペースもすごいし。
そうそうそうそう、だってコラボ月間の時は7回、
あ、月7回早いでした、はい
ね、なんか毎週土曜配信で誤りと同じ配信日なんですけど、コラボ月間の時は金土配信してる週が2週とかありましたよね。
ありましたありました。
なんか意味わかんないですよね。
そうだから
確かに
月に7本ゆる落語作ってたんですよね。
うん、
そう、まあ主にミノケンが作ってるんですけど、あのタイミングは月に7本とかじゃないもんね。あれはああ、ね、だって収録が、うん、あの誤りもそうですけど、3月の頭に固まってて4日連続でしたんだっけ。
そうですそうです
。4日
も頭ぐちゃぐちゃ。
すごいな。
そう、4日連続でして、で僕が有給休暇を取って沖縄に旅行行くっていうのが3月末に決まってたんで、それまでに全部ゆる落語を作って配信設定まで終わらしたいと、いうのがあるので、だいぶタイトなスケジュールで作ってもらったっていう。
まあ一緒にね作ってますけどね。全然
すごいな、はい、
だってあの4日連続した週に 3,4 本作ってた。
3,4 本、そうですね、
週に 3,4 本ってもうほぼ1日2日に1本ぐらいの。
そうですね、正確に言うとあの1日に2本作った時とかあります、ね、
すごいですよね。だから
あれって大体何分ぐらいでしたっけ、いろいろ落語1本
10分とか15分とかですかね、
うん、
あれ作るのにどれぐらい時間かかるもんな。その1日で2本とかできる、まあやったんですけどね、できるんですか。
まあでも話し合いの時にも家元と話し合って大体の骨格というかはできてるので、そこにあのいらんことをどんどん入れていくといいだけなんて。
筋はじゃあ2人で大筋をもう決めるんですか、最初に。
そうですそうですそうです、
うん、まあ番組内で大筋を決めて、まあちょっと番組終わった後にもうちょっと詰めようかって言って詰めて、うんうん、まあその上で、ミノケンの方でセリフ起こしをして、うん、でまあ実際セリフとして読んでっていうのが完成版で作ってもらってる感じ
ですね。
ど素人のリスナーからすると番組内である程度固まってるってって今おっしゃってましたけど、
はい、
番組内で固まってたものは今まで一つもないと思うんですけど、番組内のことだけで絶対これにはならんだろうみたいな。
いやいや、僕できたねって言うじゃない
ですか。いつもできてないのになって思ってます。何もできてないのにできたことになるな、この番組はっていつも思ってましたけど。
トラさんでいきましょうねって言って、あ、できましたねって言って、
トラさんじゃなかったと思う、あの時もなんかトラさんでしたねみたいな。うちらのねコラボ会もゆる落語、ぜひ誤りスナーの方で聞いてない方がいらっしゃったら、
はい、
ハッシュタグゆる落語の作り方で誤りコラボ会があるので聞いてほしいんですけど、
はい、
ちょっと先にネタバレすると安木用なんですよね我々の。
そうですそうですそうです、
そうですよ、
はい、でもそういう気合いになる感じとかはもう2人の中で決めて作るっていう。
そうですね、
はい。
いやでもだって4人で決めましたよ、安木にしようって。
いやいやいや、杉山にしようって4人で決めてない。
あの日
私が安木で、あたいが清でとか言ってたから聞いてます。
言ってない言ってない、これ放送されてなかったけど謝りを抜けさんがめっちゃ聞いてくれて改めて、はい、私っぽい感じで作ったら私に似すぎて、
はいはいはい、
すごい嫌な感じになってこれダメだ嫌な感じだわ。
嫌というか、うん、モノマネしたら怒る人もいるからもしかしたら
怒るかもしれない
から、かやこさんもそういう人かもしれない
か、
うん、
かもしれないですね、
うん、それはだってモノマネのされ方によるしね、やっぱ
そうそう、
誠実に誠実に、
いや分かんないから何で怒るか分かんないですけど、人は
そうですそうです、
まだ1回しか喋っても
らって
確かに確かに
言うて、
そこで気分を害されたら
申し訳ない
ことだということで
国際問題になる。
よし、
国際問題ね 確かにアメリカに住んでるからね
だじゃあヤスキヨンしようと。そうです。
そういう話し合いをヤスキヨンにしようまでは2人で話して、
まあ、正確には僕は関西弁にしてって言っただけですけど、ね、
あそうなんだ。関西弁にしてってなって、関西弁の私にしたところ、これは怒る可能性なきにしもあらずになって、
いや関西弁前で怒る可能性あるかなと思ったんで、うん、まあちょっとかけ離れてかやこさんだけ関西弁にしてみようかって言ったら、うん、出来上がりが急にヤスキヨになってたっていう。
そうなんだ、関西弁のアウトプットが急にヤスキヨなんだ。じゃあそこはミノケンさんのあれ。
そうですね。
へー、裏話。なんかチョイスもいいですよね、その関西弁の話し手にしようってなった時に誰にすんのかっていうね。
ヤスキヨ世代じゃないんで、ヤスキヨの勉強しました。ヤスキヨの動画見て、あーなるほど、
ヤスキヨ指定してないよね。
週に3、4本作ってて、はい、それで謝りもまず聞き直し、はい、私っぽい喋りで一回仕上げ、はい、関西弁にしようってなって、はい、で、ヤスキヨをまた調べ、はい、でまたエロ落語の、ね、中身のネタバレですけど、エイトの豆知識とか調べて、
あ、はいはい、
香水の、はい、めっちゃ時間かかりますよね。アウトプット10分のために。
いやいや、トータルね12分くらいじゃないですかと。
なんで
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 そんなわけがない、うん、
まあ、僕も普通に話してますけど、いや、身の件がおかしいんですよ。
あ、やっぱおかしいんだ。
いや、おかしいですよ、おかしいです。彼は
そうなんだ。これが標準なのかと思って、ちょっとゆる落語界も落語界も知らないから。
ゆる落語界。
いや、僕も弾いてますよ。
いやいや、
そうなんだ、やっぱおかしいんだな。そうそう。
いや、でも家元もだって相当編集ね。
いや、編集はだってみんなするじゃないですか。
いや、しますけど、うん、だってそのバーバーバーバーバーバーとかいろいろやんなきゃいけないじゃないですか。
そうそうそう、やることいっぱいある。
すごい混んでる。キュルルルルンとかね、転換の音とか。
そこは やってる人はやってるからやる。
今回はだってあのフェードアウト落ちだったんで、その
確かに
フェードアウト処理もしないといけないしね。
大変ですよ。
いや、そこは決めたからね、はい、落ちは。
そうそう、
あ、なるほどね。
オチは2人で話し合うことが多いですよね。
そうですね、
最後
ね。
そうなんだ、やっぱ要だから。
うん、そうですね。オチ苦手だよね、多分美濃健さんは、ね、
あ、そうです、そうです。決めてない時とか本当やばかったですよね。本当もオチ決めないでやった時とかも毎回トーマスになりそうだったんで、うん、
毎回トーマス、
毎回森本レオンの声で、そしてパーシーって言っとけば落ちるって
楽しようとするから、オチでなんか知らないけど、はい、
落ち投げちゃうんだ。
そうそう、はい、もう無理とかで終わらせようとするから。
そうそうそうそう。
あ、やっぱそれはゆる落語を作る上で落ちってそれぐらいやっぱパワーがかかるものなんですか。
だって落ちってね、うん、日常生活で考えないじゃないですか。
いや、ゆる落語日常生活で考えないから、なんか重点の置き方が分かんないんだよ、はい、
でもなんかこうなったら面白いなとかはなんとなくふっと思うことあるじゃないですか、はい、なんか想像したりとか、
そう
です、うん、だそういうふっとしたアイディアはみんな多分浮かぶけれど、それをちゃんとストーリーラインに乗せて最後なんか締まった感じで終わらせるっていうのは結構難しいですよね。
そうですよね、
うん、
だってヤスキヨについて調べるとかはね、だってやっぱヤスシって晩年こんなエグかったんだみたいな、そういうなんかいろいろ調べたくなるじゃないですか。日常生活でも
調べたくなるんだ。すごい合ってるんすね。なんか
すげえおしゃれな帽子ですげえ泣いてんだけど、すげえ調べたくなるじゃないですか。
楽しそうだな。
よかった、なんか苦行として、エロ君の締め切りがある、ヤスキヨ調べないといけない、あーみたいななってんじゃなくて楽しんでんだな。
ミノケンじゃなかったらそうなってると思いますよ。
いやいやいや、
だって毎週我々6月で2周年になるんですけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
2年間毎週1本は最低作ってるわけですから、
はい、すご
ね、
すごい、
クオリティというか、まあその落語っていうと怒る人もいるかもしれないですけど、まあショートストーリー的なものは毎週ね、は
い、すごいですよね、
うん、作ってる。それはね、異常だと思ってます。僕は
家元も一緒に作ってますから、もちろん。
そうずっと言うけど、
このくだりは絶対に謙虚性忘れないのに、
ね、作ってますから、
絶対に怒らないっていう、このパートにおいては。
いやいやいや、
今日やりたいことなんですけど。
そうでしたよね、途中でしたもんね話。
そうあの引力がね、
はい、あ、そうか、
今日3対1ぐらいだから。ちゃんと戻すの。
今日あのゆる落語をここで作るわけにもいかないなと思って、何しようかなと思ったんですけど、うん、あのちょうど私がホラーゲームを作ったんですけど、
出たコワーキングスペース。
コワーキングスペースね、
やりました、
やりましたよ、
やりました、
みんなやってる、
やりましたよ。
すごいじゃん。
すいません、なんかもう
全クリした、全クリ。
猿地蔵も聞いてますよ。
猿地蔵も聞いた、は
い、猿地蔵も聞いたんです。
ちゃんと猿地蔵も聞いたの。私それはちょっと聞けなかった。
パスコード、パスコード、
パスコード、
え、パスコードあったけど怖い話は聞きたくないから、え、はい、おしまいってなった。
全イベントね、見たよね、
全部なるように。
あ、すごい、
全部、ね、すごい。
僕はセーブしながら見ましたけど、
うちセーブ忘れたんで毎回連打して。
わかる、私もなんかセーブうまくいかなくて、はい、ずっと連打して。
はい、トゥルーエンドは皆さん 見た
か。あ、見ました、
はい、見ました。
で、ちょっと実現はするかまだわからないんですけど、第2弾の、まあ、ゲームもいろいろ考えたりしてる中で、
ポンノズ、
もしもコワーキングスペースの続編を書くとしたらみたいな、
はいはい
は
い
は
い
は
い、ことで、落語とは違うんですけど、はい、あの別に落語じゃなくてもこのお二人の創作力は発揮されるはずであろうと思いまして、
うん、
なんと
このストーリーがどういうものかっていうと、うん、コワーキングスペースっていろんな業種の人とかが、うん、こう同じ場所で働くっていうことで集まってて、まあ、時々コミュニケーション取ったりとかするような場所なんですけど、うん、あんまりなんていうんですかね、話しかけなくても同じ場所を共有できちゃったりはするので、うん、仮に隣に座っててこうちょっと喋ったとしても、うん、まあ、その人がどんな人かって実際のところはよくわかんないみたいな、うんうん、仲良くなろうとするんだけど、なんかあれ、この人なんかちょっとおかしいみたいなことがこう起きていって、うんうん、で距離を取り間違えるとコワーキングスペースが閉鎖になるほどの事件が起きてしまうみたいな、う
ん
う
ん、なりました、
なりました。
隣にいるちょっと怖い人みたいな話なんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そういう種類のホラーね。
このストーリーに第2弾があるとしたら、どんな人を登場させたら面白そうかとか、ね、はい、マルチエンディングなんで何をしたらバッドエンドになって、どうしたら最後真相にたどり着けるかみたいなのを試しに考えてみたら面白いんじゃないかなと思いまして、
コワーキングスペース2をもし作るなら、どんな人を出して、まあ、どんな分岐にして、どんなバッドエンドトゥルーエンドを考えますかと、ゆる落語のお二人ならということですね。
我々なあ、面白くなっちゃうんですよね。
ホラーじゃないってこと。
でも結構ね、ホラーなの書いてますよね、最近。
そうそう、だって
確かに直近のゆる落語でホラー会あった。
聞かれるとホラー会になりました、
ね、あれ、え、聞きました。
実は誰もいなかったんで。そうそうそうそう、聞きました、聞きました。
あれ良かったっすね。
怖いの作る方がなんか楽
しいっすね。そう
なんだ、盛り上がります
ね。向いてるじゃん、今日の企画向いてるじゃん。じゃあ
そうか、
そうなんですよ、
はい。
私結構怖いの書くの苦手で、人が死んじゃうとか、実はあのめちゃくちゃ暴力的な人だったみたいな展開が あんまり人悪く書けなくて、第2弾第3弾ももう3人ぐらい構想はいるんですけど、最終的にみんないい人になっちゃうみたいなこともあって、
あ、悪くすりゃいいだけの話ですね。
そういうことじゃないんですけど。
悪く、そういう話だった。
悪くすりゃいいだけの話か。そうなの。プロさんが考えた人全員悪くしてもこっちで。
なるほどなるほど。
実際いた人でもいいし、はい、こうどんな人がいたら怖いかなみたいなのとか、はい、いけたら面白いなと思ったんですよね。
なんか今パッと思いついたこと言っていいですか。
はい、早い。
ずっと子持ちで子供の話してるんですよ、はい
は
い、
うん、
ちっちゃい赤ちゃんなんですよまだ、
はい、
学校とか行ってなくてすごい手がかかるみたいな、はい、3人とかいて、はい、一人一人の名前と特徴めっちゃ言ってきて、でも絶対写真見せてくれないんですよ、
はいはい、
なんだろうみたいな、うん、でもすごい大変でとか、この間歩けるようになってとか、甘えん坊で夜泣きがひどくてっていつもいつもその話してるってなって、実はそのなんか3匹が豚だったとか、
おっと
そういうい
いじゃないですか。
おお、3匹の子豚
やろうだったってことですね。
豚やろう、それ怖いこれ怖いですよ。
最初は今思いついたのは本当に誘拐した子供だったにしようと思ったけど、はい、本当に怖いから豚にしとこうかなと。
僕もいいですか、
はい、
どうぞどうぞ。
子持ちなんですけど、ずっと子持ちだって言ってるんですけど、うん、よく見たらシシャモだったっていう。
どういうこと？え、そういうこと？
よく見たらシシャモだった。
シシャモ。
よく見たらシシャモだった。
子持ちだからね。
はい。
子持ちだから
、ね。豚三匹とシシャモ一匹にしますか。
瞬殺で食べられるけど。
子持ちからのシシャモ連想だけでいいですかっていうのをやめたら。
結構な思いつきだった本当に。子持ちの次に来るワードはシシャモだけだった。
どういうあのホラーを目指すかですよね。アイデアが似た感じになっちゃう気がする。
まあ、確かに。なん かもう一個考えてたのは、うんはい、インフルエンサーな女性がいて、はい、で、うんまあ、主人公の女の子は変わらないんで彼女がこう憧れてるんですよね。 X でそれこそフォロワーとかいっぱいいて、
急ついたね、
はい、でなんか素敵な彼氏もいるらしいみたいな、ですごいキラキラしてるんだけど、カバンの中からこうある日大きい虫とかが出てきて、
ええ
みたいな、うん、っていう話なんですけど、
お昼ご飯、お昼ご飯ですか、
真相は虫の真相ナウシカだった。
でだから実は彼女はめちゃくちゃな大失恋をしてて、うん、振られてしまってるんだけど、もうそれが言えないでいるんですね、うん、で、うん、そのショックでもう部屋を片付けられなくなっちゃって、うん、めちゃくちゃお部屋に住んでるみたいな、
はいはいはいはい、
ああインフルエンサーでキラキラしてるように見えるけどと、うんはいはい
はい、そうそう、そういう側面をめっちゃ隠してるみたいな、
入り込んじゃってるんですね虫が、
うん、そうそうそうそう、やばい虫もバッグに入り込んじゃってるからそういうことが起きて、そこからどんどんボロが出てきて、飲みに行った時にこう帰りすごい酔っちゃったから家まで、向こうは記憶ないんだけど送ったらちょっと玄関からその部屋が見えちゃったみたいな、はいはい、で、あ、やばい、なんかちょっと違うみたいな思ってたのとってなってくんだけど、どのタイミングで彼女に踏み込むかによってあのエンディングが変わるみたいな、
あ、発狂されるのか、うん、心の内を見せてくれるのか、ただ拒絶されるのかが違うみたいな、
そうで最初のうちに突っ込もうとすると、ね、めちゃくちゃコワーキングは叩かれるみたいな、うん、インフルエンサーだから、
あ、悪口書かれちゃうみたいなね
めちゃくちゃ悪口書かれて閉鎖に追い込まれるみたいなことが起きるとか、そんな怖くないんですけど、実はめちゃくちゃ家の環境が悪いみたいなのとかもあるなとか思ってたり、
人って怖いなみたいなね、
うん、心霊的なんじゃない、
まあでもめちゃくちゃお化けとかでもいいかもと思ってましたけどね。
だそれ家行ってみて、でその家連れてったらその家がすごい汚いし、しかも藁でできてるみたいなね
そうそうそう、
で2軒目行ったら次綺麗で着ててみたいな、
いや豚
さっきのさ、
また豚の話リアル心霊だとすごい大家族だと思って招待されていったら、一人でポツンと家の中でご飯食べてて、あ、ここから紹介するねって言われるけど誰もいないとか、
それか椅子にちょこっとシャモだけが乗ってるみたいな
それかでよく言えた
よく出したな
でもなんかいないですか、周りにそういうちょっとこの人おかしいなみたいな、
この人おかしいなって人が周りにな
んか私そういう人見ると妄想広がっちゃうみたいなことがあって、
あー、なるほど、ね、
そういうのが結構想像の始まりみたいな感じなんですよね。
なるほどね。
とてつもなく潔癖とか、まあ、さっきも言ったけど子供がいるじゃないけど全然彼氏いなさそうなのに、うん、すごいパートナーの話するじゃんみたいな、
ちょっと路線違うけど普通に話してる分には楽しく話せるのに、お金のこととなった時にきっちりしてないとものすごい切れてくる人みたいな、割り勘も1円単位じゃないととか、やっぱみんなでバーベキュー行って食材買い合ったけど3家族分ね買いましたと、これ実際にこの間バーベキュー行った時に思ったんですけど、で3家族分食材全部買って、でうちが3で割ったんですよ、うん、割り切れないじゃないですか綺麗には。じゃあ、うん、1家族 60.53726 ドルだから60ドルでいいよって言った時に、人によって60ドルでいいよって言ったら60ドルきっかりくれる人と、53なんとかって割りのとこまで見てそこを繰り上げて送ってくれる人と、端数のぴったり送ってくる人とか分かれるわけですよ。でそういう時に例えば私がねもらう側で、いいよいいよって言ってんのに腹の中で送ってくるのぴったりでみたいな、多めに送れよみたいなのを考えてる人とかね、怖いじゃないですか、いいよって言ってんのに。でなんかネチネチと、例えばその時も3家族分ご飯は割ったんですけど、一家族が炭いっぱいあるから使っていいよって炭持ってきてくれて、その炭使わせてもらったんですよ。それも負担してくれてるからなんか割ったらいいんじゃないとか、ちょっと割り勘少なめでいいよみたいに言ってたんですけど、うん、いいよいいよそんなのみたいな、もともと多めにあったしって言ってくれてるけど、実は腹の中でうちが出してる分みたいな、そういう怖い人とかはあるかもなって、その妄想じゃないけど大丈夫かなってよく思うんで、
いいっすね。なんかみんなで飲み会とか行って割り勘した時に、そのなんかすごい爽やかな人が、あ、まあなんか割り勘だけどちょっと割り切れないから、じゃあ俺100円多く払っとくよなんか言って、
うんうん、
その後次にコワーキング、ね、スペース行った時に、うん、あ、この間100円多く払ったけど全然気にしないでって毎回言ってくるみたいな
怖い怖い怖い怖い
ずっと
怖い怖い怖い、
この間100円多めに払っといたけど気にしないでよって言って2年後とかに2年前さ俺100円多めに払ったけどまあ気にしないでって毎回ずっと言ってくる
怖い
それは怖い
100円でね、
確かに飲み会の割り勘とかは起きそう、言うてもお酒飲む人と飲まない人全然違うじゃないですか、ぶっちゃけ、
うん、
割合が。でそこでお酒飲む人が自ら、はい、俺めっちゃ飲んだからお面出すわとか言ってくれたらまあなんとなくいいんだけど、お酒めちゃくちゃ飲んだくせになんか割り勘みたいな人がいた時に、いつもお酒少ない側の人が毎回フラストレーションを抱えてて、なんか2年とか経った後に2年分の明細を出してきて、
わ怖い、
実はあなたはこれだけ私に借金がありますって言ってくるとか、
わ怖い怖い怖い
この時はこんだけ飲んでましたよねみたいな、
わやだ、あ怖い
金の話ばっかり思いつくけど
その人なんでそうなったんだろうっていうことですよね。
そうそうそうそう、だからそれでなんだろうな、今まで我慢してたけど職を失うとかなってちょっと苦しくなってきた時に、そういえばあいつ私に負債あるよなみたいな
風
になるとかかな。
逆のパターンで、みんなから例えば1800円とかだったとするじゃないですか、はい、みんなから2000円集めて、うん、後で200円ずつ返すねとか言って返さないみたいな人
あ、はいはい、
それを毎回やるみたいな、
あいつ指摘するかね、
それでめっちゃ貯めてるとかね。
なるほど、
そうそうそうそう、
確かにな、
それで貯めたお金でレンガの家を建てて一人だけ狼からね
だからあの豚レンガ建てれたのかおかしいと思ったんじゃない、それだけ収入が多いと思って
一人だけ財力が違うのおかしいです
よ、500円玉貯金でね、
3兄弟であいつだけね、なんでかなと思った、うん、そういうことか、
そういうことですよ、
せこいな、でみんなに壊されると、
そうそう怖いです
よ、ボートがやってきて
あったんですよね、そういう
ことあったんだそんな人いるの、
あの毎回じゃないですよ、はい、会社でお金が出るからみたいな時に、
うん、
出なかった分を割り勘するみたいな処理をするのに、多めにもらって返すみたいな下りがあったんだけど、うん、なるほどね、そういえばあの人6人ぐらいに対して1人1000円ずつ返すって言ってたのに返してないなみたいなことがあって、
うん、で言いにくいしね、どうなったの、
そうそうそうそう、年上の人だったし言えなかったたんですよ。
こす
わ。
なんでそんなことするんだろうみたいなことを思ったりしてて、
はいはい、裏に何があるのかと妄想広がるわけですね。
そうそうそうそうそうそう。
そっか、なんか盗んでるとかもありそうですね。
そうそうそうそう。
なんかちょいちょいコワーキングスペースからなんかなくなってくみたいな。
あ、
その人が来るたびにみたいな。
あ、ちょっとしたものがないで、最初はなんか人数分買ったはずのコーヒーがないなみたいな感じなんだけど、うん、最終的にはなんかもうエスプレッソメーカーがない
こっそりね、
え壊れたんだっけみたいな
あ、でもあるかも、会社の備品とかちょっとずつ盗んでいく人いるから、
はい
はい、
うん、
あ、じゃあスマホとか財布とかもどんどんなくなってって、
う
ん、
そうそうそう
そう、でなんかみんな絶対あのなんか割り勘の時になんかちょろまかしてるあの人が怪しいって空気になるんだけど、はいはい、最終的に真相は森から迷い込んできたリスさんが取ってた、
おまかえのがあった、
たくさんのどんぐりと一緒に財布とかね、スマホは見つかる、エスプレッソメーカーとかがね、まあ、見つかるっていう、
いや、そういうエンドもあっていいですよねわあ、そのエンドにしたい、
怖いのは疑う心が怖いっていうね、
あ、なるほどね、はい、
リスエンドをね、
ちょっとリスエンドね、
でもありかも、
人もいなくなってるパターンもありますよね、
あ、
人も盗まれて、
人も盗まれて、
怖い怖い怖い
怖い、
だんだんね、
リスに魅了されて森の中に迷い込んで
リスはそうなんだ、リスは
最初リスと豚とシシャモしかいなくなるみたいなね、超怖い
絶対にシシャモ忘れない
そっか、
とサル地蔵ね、
サル地蔵
その中に殺人犯とかがいて、
はい、
うん、ちょっとずつ、うん、あのようにさん退会したみたいだよとか言って、
あ、
いなくなった風に見せかけて、
うん、
実は殺されてたみたいな、
うん、怖い、
めちゃめちゃ怖いじゃん、
え、怖い、
リスさんは、
リスさんは
ちょっと
リスさんが食べ、お腹が空いてリスさんが食べちゃって
た、怖い怖い、
あららら
どんだけでかい、
それはそれで怖い、それはそれで怖かった、
人間食べるの怖い、
一回ほっぺた食べてからね
ほっぺに食べてから、
ね、
いやでも分かんないですよ、コワーキングだと会社だったらね、出勤しなかったら
確かに
自宅に行ったりとかするし、
うん、
その人の両親が遠くに住んでて友達も近くにいなかった場合、うん、でフリーランスとかで働いてたら行方不明届出す人とかいないと思うんですよね。
確かに確かに。コアビルド怪しまれ
る。なんかそっか、じゃあ選択肢によって誰がいなくなるかみたいな。
あ、なるほどね。いなくなるのはあなただったかもしれないみたいな。
そうそう
あるいは救えるかどうかが主人公の選択肢によって変わってくるみたいな。
なるほどね。
あの飲み会の後に2人にしちゃったからみたいなことが。
そうそうそう、
怖い怖い怖い。
そっか、でもなんか最終的にはその盗んでるんじゃないかとか、そういうあいつが悪いんじゃないかって疑われてた人が何か救おうとしてたっていうエンドがいいです。
なるほどね。
他にいてみたいな、他にな
ん
か殺人犯がいてみたいな、ね、探ろうとしてたとかね。
いつも怪しい場面にその人がいて、あいついつも言ってなんかガサゴソしてるよねって。
それいい。
みんなに問い詰められるんだけど実はそうじゃないって。それ面白い。
そうい
うのやりたい。
それだったらいいですね。
そういうのいいですね。
で最終的にリスさんがね。
そうです
ね。
全てはリスさんだったと。
だそのあの人いい人だったんだって言って、でもあの人もいなくなっちゃったな、悲しいなと思ったらリスさんがねそこにやってきて、ほっぺたから、ね、何かを出した、なんか何を出すのと思ったらその人猿地蔵になったその人が出てくる。
あでもなんか人狼感もあっていいんじゃないですか。
あチュンチュンと朝になったら殺されてるみたいな。
あ
一人ね、
人狼だ。
で村で会議するんですよね誰だと。
そう。
あ
私は占い師ですって
一人だけ実は真相知ってるけどみたいな人がいたり、
ね、そうですね、
共犯者じゃないけど脅されて犯人の方に有利な発言したりとか、
うん、ワーキングが人狼になってんのやばいです
ね、
それ
怖いな。
私は町長です、私は占い師です
町
長私は湘南美容外科のクリニックの好きなこと
はそうです。
占い師だけたまたまあってたな
人狼知らないやつ
町長の時点でなんか何の話かなコワーキング人狼いいな。
なるほど、
いいですね。
犯人を何間違えると、犯人を間違えるとっていうか疑ってるだその人が、うん、絶対怪しいと思ってたんだけど、
うん、
実はその人じゃなくてみたいな、
うん、
その人だと思って告発しようとしたら、うん、別の人があれおかしい、うん、この人と一緒にいたはずなのに、うん、みたいなことが起きるんですよね。
下手な動きしたら自分が追放されちゃうとかね、コワーキングから ね画策されてね。
あ
いいじゃん。
わデスノートみたいな
デスノートいいね。デスノート持ってる人がいて、コワーキング
デスノート
コワーキングに
そうなんかたまに独り言喋ってる、リンゴはないってみたいな、何言ってんだろうって
まんまなんかコワーキングスペースの名簿がデスノートだった
もんね。わーなるほどね。
なるほどね。
怖いですね。
管理人みたいな人が犯人でみたいな。
そうですね。
いつまで契約か書いてんだけど、はい、それが死ぬ日になってるんだよ。
うわー
日付書いてある
怖い。
で更新そろそろどうですかとか言われて、管理人に気に入れられてる人は
式が近い人だけが利用することになってしまうコワーキングスペース
で、死ぬんで自動的に契約切れた人は、はい、だから来なくなって、もう開け切れてもう来ないんですよって管理人さんに言われる。
確かに
コンシェルジュのひなこさんっていたじゃないですか。
いた
と思うんですけど、
ゲームの中
ね、あの人は、うん、そうコワーキングスペースで人と人をつなぐ役割とかを担ってる人なんですね、
はい、
あの人に裏があっても面白いなとは最初から思ってて、
うんうん、裏がありそうな見た目じゃなかったです。
確かに
ゲームで絶対こいつ悪いやつじゃんってそう思いましたもん私、はい、最初普通の人やった
プロローグで会うと思ったんですよポンちゃんはみたいなこと言うじゃないですか、
うんうん、
言うんですよね、うん、なんでそんなことわかるんですかみたいな感じのこう会話してるんですよね冒頭で、
うんうんうん、
それはそんな深い意味はないと思うんですよ最初は、
うん、
コワーキングに会う人ってなんとなく感覚でわかるんですよねとか言われて、
うん、
でも実は見えないものが見えててとか、
なるほど、
まあ、その人だけそれこそタイムリープしてて何回も繰り返してるから何が起きるか分かってるとか、
実はひなこさんがその盗撮フェチとかでみんなのカバンとかに盗聴器とか入れたりでも毎日そのコワーキングスペースに来てる人の家のとこまで行って望遠カメラとかでめっちゃ日常見てるストーカーで、だから分かるんですよ
ひなこさん。
ひなこさんが怖いパ
ターン。ちょっと
じゃあそのコワーキングスペースにみんな来るようになったのも実はひなこさんが全部仕組んでて、
あ、来るように仕組んでた。そうかも、みんながなんで 入り始めたかを聞いて、普通に聞いたらあんま分かんないけど、よくよく聞いて、なんかチラシ見てとか、そのチラシを誰が配ってたのかとか、その場所でいつも配ってないのになぜその時間帯にそこで配ってたんだみたいな、そのシフト決めたのひなこさんみたいな、
うわ
とか、だって全員ひなこさんのお気に入りが集められてるだけ。
うわ、
そうそうそうそう、でもそういうことありそう、
ありそう。
うわ、なんか合宿とかで閉じ込められるんだ。
なるほど。
うわ、金田一じゃん。
金田一だ。
うわ、
停電してなぜか携帯繋がらなくなって人里離れて館にしちゃったもんだから、
ちょっとじっちゃん
橋落ちちゃうんですよ。
じっちゃんだ、
じっちゃん、ちょっと
老人ホームにします。じっちゃん何かけてって言って、どのみたいな。
じっちゃんいっぱいいるけどみたいな。じいちゃんだからさ、
そ名前も思い出せないし
みたいな。あれわしのことかなって。
コウスケいるんだその中に。なるほどな、結構怖い話できるな。
いや面白いな。やっぱいっぱいアイディア出ますね。面白いな。
うん、怖い話ってなんか最初の違和感ですよね、まずね。
そう、さっきも言ってましたけど、やっぱ複合もそうかもしれないですけど、うん、オチですよね、うん、結局何だったのかみたいな、うん、
その違和感がね。
確かに、
どんでん返しがどうなったらよかったのかみたいなのは、まあ、今もだいぶ作ったやつ全然驚き足りなかったなと思いつつ、うん、もうちょっとこうびっくりするエンドが作れたらよかったなと思ってた
ん。でもこれ楽しいですね。確かに日常のちょっとした妄想をちゃんとストーリーにしていくとなるんですね、うん、ゆる落語しかり、ホラーゲームしかり。
そうですよ。
そう
なるほどね。
だからゆる落語との違いはオチが怖いかどうかですね。
分岐があるみたいなね。
結局
怖くすりゃいい。
そうそう、そっか、そういうことなんだ。怖くすりゃいいってそういうことなんだ。
エンディングがね、あと複数あるっていうのが、うん、結構その、
うん、確かに
意外と間違えちゃうと、うん、すぐ終わっちゃったりするみたいな、うん、
初手でも終わりました
よ。あ、僕も
今回
初手で。え、あれはさすがに選ばないっしょ。こんなこんな初手で
行っちゃった、
怪しいね。
短いゲームだなと思って。忙しかったのかな
って。初手で終わっちゃった。
もう、
わからさんも忙しいからな
って。それトゥルエンドじゃないから。
あ、でもかよこさんは行かなかったですね。
行かなかった。なんか一番最初はもうなんかちょっと聞いてみるみたいな感じだって、これは引っ掛けでしょうと思って。でなんかだんだん進んだらまたあるんですよ、思い切って相談してみるみたいな。相談しないってなって、うん、これは書店のやつを思い切って言ったら引っ掛けだろうと思って言ったらうまくいったけど、これはどっちなんだと思って、まあ、やっぱ引っ掛けでしょうと思って相談しなかったら終わりました。あれって、あ、これ引っ掛けじゃないんだって、相談しないといけなかった、でもこいつのことあんま知らないしなってなってました。
でももう初手で失敗して、ああかなさんの、ああそういうことかと思って2回目でクリアしましたからね。
あ、
なんかね、怖いのはなんだろう、その違和感からの最後オチというか新事実みたいなのが、なんだろう、気づいてない時間がめっちゃ長いというか、しかも気づいてない中ですごい近い位置でなんか生活してるみたいなのが怖い。
あとの像のインパクトが違いますよね。
あの時もそうだったんだみたいな。
いいですね。
主人公側の顔映んないじゃないですか。
はい、
だから主人公が実はみたいな。
あ、
そうですよね。
最終回
じゃん。最終回だ。
主人公側にカメラが寄った時に、それが猿地蔵だったみたいなね。そういう怖いやつ。
それがボーナストラックをオチに持ってこないじゃん。
叙述トリックじゃないけど、その実は主人公怖いみたいなのは結構ありますよね。ホラーだと、
うん、映画とかでもあるよね。若い子がいてコワーキングスペースに、で Tinder とかしまくってると、
はい、
でみんな、うんうん、結構年上の人たちはお兄さんお姉さんもうなんかその Tinder とかしてなくてってか言いつつ話を結構楽しんでると、最近出会った人はこういう人でこういう人でとか言って、うんうん、そしたら実はその人が出会って関係持つというかもう複数人いるから、
うん、
もう若いねいいねって言って、その複数人全員がもう男女問わずコワーキングスペースの人たちのパートナーだったって。
なんと
それサークルクラッシャーだ。
そうそうそう、はい、もう男女も関係ないし既婚者も関係なくて、どんな人の見せてって言ってもなんかね写真やみたいでとか言って、でも のろけとかもいっぱい聞かされたり、こう最近この人が本命でとか、でこの人めっちゃお金持ちなんですよ、このバッグとかもくれてとか、自分の夫だったみたいな。
うわうわ、
踏み込むのを間違えると夫が逆上して離婚エンドみたいな、
ドロドロ
怖
い、やばい。
そういうの、
その後その管理人の人がもう全部自分のも男とかなんかそのそういう交友関係を全部集めて、すごいもうなんか私に関係したやつらだけで島を作ってやろうみたいなね、そういう
待って待って、もう某ジャニーズみたいになってるからなっちゃうから
、某の
ボーニーズみたいになっちゃうから、そうか、そういうのとかもいいかなって。
なるほどね、
うん、
すごい。
ちょっとどうしよう。
どうしたんですか。
いや
悩み事ですか。
なんか辛いことありました。
うん、聞きますよ。
聞きましょうか。
全然僕だけ聞きますよ。
ね。
この話ずっとしちゃうなと思って。うん、今。
朝まででしょ。
朝まで。
全然大丈夫。
ホラーゲームの続き、これ作ろうか迷ってたんですけど、うん、何本か今の話を参考に書いてみて。
お。
いつ作るかはまだ分かんないですけど、はい、やってみたいなと思いました。
今のが全部ね、うん、入った
リスと豚とシシャモが
分岐してね、
一番入れられないやつ絶対入れられないパートだけ、
豚エンドとシシャモエンドね、作ってほしい。
デスノートとね、うん、
デスノートやってほしい。この C マーク入れといてくださいね私たちの元ネタ、
一人ずつ消えていくやつも、
はい、ありがとうございます。
楽しみですね、
はい、続編を、はい、ぜひ参考になったらよかったですね、
うん、じゃあぜひ、はい、お楽しみにということで。
お楽しみ、
はい、
これでね聞いていただいてる方にも面白さが伝わったんじゃないかなと思うんですけど、
豚しか言ってないですよね豚とシシャモしか言ってないですけど、
リスも言ってた、
伝わってる、うん、
そのぐらいだった。
大丈夫かな、もうワンパターン取ります
あ、全然1から全部
全然ね、
やり直します。
全然、ね、
皆さんこんにちは、うん、謝り続ける女たち
ゲストのサルジゾウです
気に入りすぎでしょ動物が好きなのかな
サルと豚と水ね、
はい、で母さん、この怖い話以外になんかあったんでしたっけ。今日
ここまで創作を一緒にやってみようっていうのをやった上で、うん、ロードトゥハッシュタグゆる落語の作り方じゃないんですけど、うん、なんでこの二人がこんな風になったのかみたいな
こんなことになってしまったんですよね確かに
創作するようになった原点とか、
政治が悪いんじゃないですか、
政治が
まあね、
あとこのね、うん、ユニットが生まれた、
あ確かに、
始まりのところとか、お二人がそれぞれ喋ってるのとかは若干聞いたんですけど、
うん、
面白かったんで改めて聞きたいなと思って、
まあね、謝りリスナーにはね初めての情報もあるかもしれないし、
そうですね、
うん、
今回は現在からちょっとずつ遡っていこうかなと思って、う
ん、おインタビュアーカナが、
はい、でかやこさんはちょっとその時代に合わせてどんどん質問してもらうみたいな。
なるほどなるほど、私はまあアドリブパートとはーとかへーとかいうパートの担当
はい、現在のところは冒頭で結構コラボ月間で、
あ確かに
7本作ったり、
うんうん、
これが上がる頃にはほんと100本近くゆる落語を作ってるようなことになってるんじゃないのかなと思うんですけど、
うんうん、
なのでゆる落語の始まりぐらいにまず戻ってみようかなと思うんですけど、
うんうん、
なんでポッドキャストを始めることにしたのか。
確かに確かに、
まずそのゆる落語の番組が始まったのがちょうどだからさっきも言ったっけ、うん、2年前ぐら
い
っていう風に言ってて、
うん、
何でしたっけ、一人ずつ喋ってた
働く僕らさん、
あ働く僕ら
だ、働く僕らを、
はい、
お二人の聞いたんですよ。
あすいません、ありがとうございます。
したら、
うん、うわまだ見どけの聞いてないや
嘘でしょ絶対に聞いてるでしょ、
ひみことか言ってっから聞いてない、
ひみことか言ってますから、はい、
みのけさんはその始まる頃めちゃくちゃいろんな場所に発信しまくってて、
うん
で、
はいはいはい、
うん、家元さんはその様子を見て、
うん、
彼の才能をもっとこう、
うん、
発揮させられる方法があるんじゃないかみたいなことで組み始めた みたいなことをそれぞれが言ってたんですよ。
そうだったんだ。
そうなんだ、そうなんだって言ってるけど。ってことは今ミノキンさんの様子を見てて、あこれはって家元さんが思うまでは2人は大学卒業以来交流なかったってことですか？
いやでもちょこちょこ会ってましたよね。
ちょこちょこ、なんか一回 YouTube やって、
ああ、え
一緒に、
それも何でしたっけ、
ああ
れですよ、あの家元がドトールかどっかで、うん、なんか企画書みたいに作ってくださって、
は
い、まず僕が瞑想してたからだと思うんですけど、あのまずやりたいことを10個書き出してくださいと、次にあのやれることを10個書き出してください、はい、であと何だっけ、うんうん、求められてることというか10個書き出してください、
コンサルじゃん、
それであの、はいはい、ベン図みたいなやつ書いて、はい、真ん中に集まると
重なるところがね、
それをやればいいと。
え、ウィルキャンマストの話？
そうそうそう。
リクルートじゃん。
で結果の島崎和歌子さんに会うっていう YouTube を始めようってことになって、
それで結果ね。
ベンズの真ん中の結果、うん、ちょうどあのワニが死にそうだった時期なんで、
あ100日後のね。そう、100日後にワニが死にそうだった
時期。100日後に死ぬワニね。急にワニが死にそうだった時になった、え飼ってたの、
泡を吹きかけてた時期だったんでワニがあもうすぐ死ぬなみたいな時期だったんで、100日後にあの島崎和歌子さんに会う人みたいなあの YouTube 始めて、最初の10日ちょっとくらいであのコロナ禍が入って和歌子さんどころか誰にも会えない状況になっちゃってなんかねそれ終わっちゃったんですけど、
え面白そう、見たい、その YouTube あるんですか？まだ
消しました
消しました
、2人の創作活動のコラボはゆる落語からじゃなかったんだ、100日後に我が子に会うミノケンからだった
すごい衝撃の事実、
一切出てないですか僕は。
あそうなんですね、
はい、
でプロデューサーではあった、
プロデューサーではあります
、1週間目ぐらいなんか飛んだことやり始めたからいや早いだろとか言ったけど
1日目とかはまずファンレターを書くとかやってて、4日目か5日目くらいにあの空から落ちてくる若星さんを受け止めるようにするみた
いな、いや100日あるのに4日目でそれ早いだろうっていうのは言った気がします。
ネタ切れしてきた80日目ぐらいのやつ
どんな形で若星さんが現れるかわかんないから空から来る可能性もあるからフライの、ね、キャッチの練習しとかないと、
しかもフライをキャッチする感じでキャッチするのそんな和歌子さん軽くないから、
そうですそうです、きっちりちゃんとねフォームを固めた状態、
片手で撮ろうとしないで和歌子さん、
それを動画で撮ってたってこと
じゃあ公園でフライをキャッチする練習するミノケンさんの映像を見るって
こと、あの正確にはあの手のひらサイズにねプラ版であるじゃないですかあれに和歌子さんの写真あの印刷してオーブンに入れるわけですそしたら和歌子さんがねキューってねちっちゃくなって
くる、
それをね熱々の和歌子さんを出してオーブンからハリーポッターとか熱い本でねキューって押すと平べったいねちっちゃい和歌子さんができるんで、それを空に投げて受け止めるっていう
それ4日目にやり始めたんですよ
それは家元さん立ち会ったりしてるんですか？そ
う、立ち会ってないです、立ち会ってないです、
一人でやってますよ、
一人でやって
る、はい、企画もだって一人でしょその段階では、だってもう4日目でそれって早いってフィードバック受けてるから、
そうそうそうそうそうそうそう
すごいな、
でもなんとか100日やったんだよね、
そうなん、
コロナ禍になったのに、
そうそうそう、まあ会えてないですけど会えてないですけど普通に100日やって、うん、終わったねって、
ああ。
あ、101日目もやりましたよ一応ね、
会えなかったミノケンとしての1日目
そうです、せっかくなんで、
はい、じゃあ今は消しちゃったけど100本動画があったってことですか、は
い、あ、そうですそうです、うん、ありました、
すご
い、なんならミノケンさんあれですよね、はい、テレビの方から会いませんかって言われて拒絶したんですよね、
あ、そうですそうですそうです、そうです、あの和歌子さんのファン代表で、うん、なんか桜井さんと有吉さんの座役会って番組呼ばれて、おー、あのスタジオで和歌子さんと会うっていうのはどうですかって言われて、あ、嫌ですって言って
100日かけても会いたくないんじゃん結局
そうですそうです、
あの時は会いたかったよね、
あ、そうです、100日の時はやっぱあの情緒不安定なんで、あ、会いたい時と会いたくない時があって、は
い、だから会ってお礼を言いたいって言ってたんで、
和歌子さんあの生まれてきてくださってありがとうございますってでちょうどあの東京オリンピック の聖火リレー和歌子さん出るってなってたんで、その高知まで行って聖火リレーのとこ行って、横断幕を掲げて和歌子さんありがとうってやればいいと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
途中であの聖火リレー中止になっちゃって、
あ、確かに、あ、本当にコロナの真っ只中なんだ、
そうそうそうそう、そこ
そやることなくなりますよね、
確かに、そこゴールに掲げてたのにね、
はい、 そうなんです。
え、そっからどうなるんですか。
確かにそっからどうなる
の。そっからはダメだこりゃと思って疎遠になったり、ね、
疎遠になるん
だ。口も聞かない
ダメだこりゃ。
若野原と高野原くらいなこう家戻しって呼んで僕もちゃんこダイニングミロケ作って
疎遠とかじゃないもん、決裂じゃん。
だってあれが2020年でしょ。
確かにまだ始まらないですね。
2020年で2022年に始めたんだっけ。
多分そうですよね。
そっか、2年だから2022年だから2年間そうや
って、もう YouTube で見限られて家元氏に。
そうです、見限
ちゃんこダイニングが立ち上がって何がきっかけで2年ぶりに番組が立ち上がるんですか。
春場所
春場所って
何。2022年春場所ね。
なんか渋谷のドトールに集まったの覚えてんだよ。
あ、そうですよね、おしゃれなドトール。
謝り続ける女たち、次回に続きます。
ご質問ご感想はハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っているので、ご質問ご感想、話してほしいトピックなどなどあればお気軽に送ってください。めちゃめちゃ喜びます。